オンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは、感謝します。先週はパウロ秋元牧師が九州に来られて九州聖会が持たれました。福岡はですね、26日水曜日午前中に来ていただいたんですけども、大変祝福されたですね、聖会となって結構感謝でした。各所の方々も来られたり、いろんな方々も集めた、オンラインでも14名ぐらいの方がですね、こう見ておられたりとかして、それでですね、祝福されたことになりました。まだ映像見てない方、来られない方、ぜひまたですね、できてますので見ていただきたいというふうに思います。またですね、先週さっきお明かしいただきました太宰府病院でですね、金曜日、コンサートを持たれまして、午前午後と閉鎖病棟で行ったんですけども、すごく反応が良いというか、すごく泣いている方とかですね、逆にこうなんかこう表情が無表情の方がこう笑顔になったりとかですね、さっき言われたようになんかこうこわもての方がこうガッツリ姿になってたりとかですね、いろんな反応があって感謝でした。今回は OT さんの方ともですね、スタッフの方とも話をする機会があって、いろんなことを話したことができてですね、今後の働きにこう用いられていったらいいなと思います。病院でもですね、ゴスペルクラブを月1回とかですね、持ってて一緒に歌えたらいいなと思いました。聞くのもいいですけど、やっぱりこう一緒に歌うっていうのがすごく解放とか、その人々にとって祝福になるんだなということをすごく思わされました。本当に感謝します。それとですね、見越し新聞が出ていますのでご覧ください。一面は米国とイランの対立が緊迫化という題なんですけど、イランの動きということに関してですね、注目を見ておく必要があると思います。それから、新興名はですね、キーツと、アンダーチェンジワンの、このJ ゴスペルグループコンテストのですね、もう出場者が決まったということですね。それから新興名にアリサマフェスタですね、2019イノシノカム協会の賛美隊が出演ということで、また新興名に先週に続いてですね、取り上げていただいてますので、ぜひいただきたいと思います。特にオンライン配信したところもですね、2回ともされたんですけども、後からもですね、録画とかそれで見る方々もですね、多くいまして、本当にオンライン配信と一緒にこう合わせてこう賛美が持ち上げていけるということをですね、見ることができます。あと頭痛の方ですけど、医者を見放したひどい頭痛の方が癒されたという素晴らしい話になっていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あと結果者7月号が出てますので、ぜひご覧くださいですね。から京都牧師の山話が続いていますので、そしてですね、今日はですね、風の響きミニコンサートがこの場所でありますので、ぜひご覧ください。オンラインの方もですね、このサイトではないですけども、風の響きミニコンサートという教会のホームページから入っていただいたらありますので、そこで、ぜひ見ていただきたい出てると思います。1時からですね、1時半まで30分間行います。新宮町のですね、夏祭りの方でクリスチャンライスがまた歌われることになったということで、またいろんなところで、ね、イベントでまたジェゴスペルが用いられていくと思います。ぜひこれからの賛美の働きのためにも続いてですね、祈っていていただきたいというふうに思います。それでは御言葉を開いていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書の9章ですね、開いていただきました。それでですね、その前に今回は京都牧師が来られて、メッセージセミナーとメッセージしてくださったんですけど、セミナーで主に癒しのことを語られたんですね。ちょっとそのことをちょっとおさらいといいますか、しておきたいと思うんですけども、 まず一つ目なんですけども、癒しについてなんですけど、癒しはですね、多くの人々に救いですね、救いに用いられていくということで大きなポイントがあります。イエス様の時代もそうですし、今現代もあの、大きい教会、救世主、教会成長している教会っていうのは癒しが起こっているんですね。これは福音派の教会であっても、例えば中国だったら福音派の教会でもその癒しを通して教会成長が、ね、爆発的に起こってきています。なので癒しっていうのは多くの方が救いに用いられていくという点で重要、まずその方が癒されることもなんですけど、宣教に用いられているっていうことですね。それから癒された時に癒しの証ですね、証をするようにっていうことを言われています。なんか意外と癒しが起こってもあまり言わないっていう方が多いので、それは多くの方々にとって語ることとして祝福となっていきますので、必ず証をしましょうっていうことですね。それから祈りが聞かれる秘訣ですね、秘訣を語ってくださいました。でそれは私がこの人のために祈っても癒されないんじゃないかとか聞かれないんじゃないかとか思って祈ると、それは聞かれないので、その信仰の通りなので、私の祈りは聞かれる、私を通して神様が働くっていうふうに思って信じて、そしてそういう告白してやるっていうことが重要であるっていうことなんですね。で癒されるか癒されないかは神様の問題なんですけども、その私たちが癒しの祈りをすること自体はですね、神様の御心なので、ですから御心にかなう祈りは神様聞いてくださるので、私の祈りは聞かれる、神様働かれるということですね。信じて用いていただきたいと思います。そして子供が祈っても、どんな人が祈っても、クリスチャンであるならば必ず何らかの精霊の働きがあるんですね。だからこうやって誰でも祈るっていうことが重要であるということですね。それから癒しの祈りが成長していく、発展していくですね、秘訣っていうことに関してなんですけど、私たち群れではその1週間に神学者の人は1週間に5人ですね、祈るようにっていうで宿題が出てて、それをこうみんな祈っているわけなんですけれども、他の教会と比べて何かですね、特別にこう特別な器がいるとかですね、なんかこう違いがあるわけじゃなくて、私たちの群れに癒しが起こっているのは単に回数やってるだけなんですね。手を置いて祈る人が多くいるっていうことだけなんですね。回数やるから癒される確率も上がりますし、そしてまた回数やるので神様の賜物をそこにさらにやり続けることとして成長が与えられていくんですね。なのでその続け回数をやるっていうことがすごく重要であるんですね。ですから私たちどんどん祈っていくっていう、やばい人がいたら自分から祈らせてくださいって言ってですね、ぜひ祈っていていただきたいと思います。北九州の岡田牧師は警備の仕事をされてるんですけど、しょっちゅ う, こう、外にいるのでノンクリスチャンの方とですね、どんどんこういろんな話するんですけど、どんどんこう祈っていく。で、岡田牧師のノリって言いますか、牧師でですね、なんか嫌だと言えないところがあってですね、皆さん祈っていただくんですけど、でも本当に癒しが起こっているんですね。だから本当にやっぱ用いる人がですね、こういるとそのどんどん用いることが重要であるということですね。それから、やり続けるということですね。それからもう一つは、神様にとっては小さいということなんですね、癒しは。私たち頭痛が癒されたり、ちょっと体が熱くなったりすると、あ、なんかそれは小さい癒しで、がんが癒されたり、この、死人が蘇ると、奇跡にすごい癒しだって思うわけなんですけど、神様にとっては私たちの頭痛が癒されることは小さな癒しであり、そして死人がよみがえることやがんが癒されることも、いや、小さなことなんですね。神様にとっても両方小さいんですね。だから私たちはその、神様が切り替えられたらですね、神様がご自分がこの人をよみがえらせようとか、このがんの人を癒さようってこう切り替えられたら、すぐそれは同じように祈っても起こってくるので、私たちのですね、だから簡単に起こってくるので、神様の御心次第なの で、そしてこれからそれが大きく起こり始めるので用いていくっていうことですね。神様にとっては小さいことであるっていうことですね。だから人を通してですね、癒しや死人が蘇ったり、がんが癒されて、なんかその人を崇めてしまったり、その人がすごいなっていうんじゃなくて、それは当たり前、神様にとっては小さなことっていうのを持っておいてくださいですね。 どうしても日本人はこう人を崇めるところがあるので注意しないといけないと思うんですけども、神様にとっては小さいということです。だから私ですね、例えばお母さんのために祈って頭痛がちょっと良くなったとかですね、これでも小さいと思わないでください。それと同じ要領で神様は信用を逃したり我慢を癒すことができるので、だからそれは小さいことではないんです。同じことなんですね。それだから単純にそうやって祈る、癒しをする、祈るってことが重要であるっていうことなんですね。それから、これから、まだ私たちはその癒しの働きの、結論っていうのをまだ見てなくて、これから本格的に起こってくるっていうことを覚えていきたいと思うんですけども、原則、誰でも当たり前のことなんですけど、癒しを祈る人を通して癒しが起こるんですね。なので、どんなに素晴らしいクリスチャンであっても、賜物がある人であっても、その人が祈らないならば癒しは起きないんですね。逆にどんな変な言葉は言えないですけど、どんな変なクリスチャンだったとしても癒しを祈る人を通して癒しを起こすんですね、神様は。だからその癒しを祈る人でしか通してしか癒しを起こせないんです。神様はちょっと縛られちゃったんですね、ガチッと癒しを祈る人しか通してしか癒さない。だから皆さんすごい貴重な存在なんですね、癒しを祈る人だから。だからぜひですね、覚えてください。癒しを祈る人としてしか癒しが起こらないので、ぜひその忠実に用いていくということをですね、出していきたいと思います。これからいろんなタイプといろんな癒し奇跡が起こってくると思いますので、ちょっと期待してですね、さらに祈っていきたいというふうに思います。それでですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけども、マタイの9章ですね、27節からですね、読んでいただきました。もう一度ちょっとお読みいたします。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声でダビデの声、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスの、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうですよと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。で、今日はこの盲人の方の癒しを通して、祈ること、祈り続けること、そしてまたこの神様にできると告白することについてですね、見ていきたいというふうに思います。で、この他の箇所を見ますと、エリコというですね、オアシスがあって繁栄した町なんですけど、その町から出たところに盲人の方がいてですね、そしてその人たちはいわゆるいろんなそこを通る人たちのそのおこぼれをいただいて、憐れみをいただいて助けてくださいと言って、そしてお金をいただいたり物をもらって、そしてその人の憐れみで暮らしているわけなんですね。で、その彼の生活って全く変わらないんですね、本当に惨めで、そして、自分の人生を諦めなければならないんですね。諦めるしかないような人生でありました。でも彼の人生によってとって変化が始まってくる時が来たんですね。それは何が起こってきたのかというと、イエス様が宣教を始められて、そしてイエス様の噂を聞くようになったんですね。それで あの人が癒された、この人が目が治ったんだってとか、腰が癒されたんだ、18年も腰が曲がった人が癒されたんだってとかですね、長血の女性が癒されたんだとかですね、転換のこのずっと悪霊に疲れた男の子が癒されたんだとかですね、いろんな噂をたくさん聞くようになっていって、そのうち彼の中に、あ、自分たちもイエス様だったら癒してくださるっていう、ね、信仰が与えられていったんですね。本当に希望を全く持てないですね、状況だったんですけども、でもその中で彼の中に信仰が与えられていったんですね。だからさっき証しするの大事って言われましたけど、そのね、私たちがどんな小さな癒しでもちゃんと癒されましたって証ししていくことが重要なんですね。 で彼は信仰を聞くことからとありますけど、聞いて彼の中に変化が起こってきました。そしてイエス様が実際来た時に大声でですね、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいって叫び続けたんですね。彼は目が見えないんで、あの声でアピールするしかないんです。イエス様のところに近づくっていうことはできないのでですね、なのでこう声で、ひたすら声でアピールするしかなかったんですね。ダビデの子よっていうのはつまり救い主っていうですね、救い主、私たちを憐んでくださいっていうことをですね、叫び続けましたですね。他の福音書を見ますと、最初イエス様を無視してですね、何も答えられないんですね。でもずっと他の人たちも止めたりするんですけど、彼がやめないので、であの人たち連れてきなさいって言って自分あのイエス様の元に連れてこられるんですけども、それまでやめないんですね。で、あの皆さんですね、願うか願わないかっていうことについてちょっと覚えていきたいと思うんですけども、彼らは願ったんですね。願った、願うか願わないかって私たちの人生において大きな違いとなってくるっていうことなんですね。彼らは願ったんです。何を願ったのかというと奇跡を願ったんですね。目が見えるようになったなんて不可能ですけど、でもイエス様にそれを奇跡を求めていったんですね。願ったわけなんです。で、私たちの人生においても願うか願わないかっていうのは大きな違いとなってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。最初からもしなんか諦めてしまっていることがあったらですね、ちょっと思い直してですね、求めていっていただきたいと思いますね。で、自分の心の中の本当の願いですね、ステーキを食べたいと思ってるんだけど、お茶漬けでいいですって祈ってたりとかですね、自分の本当の願いっていうのをですね、こうでもそれは無理だろうと思ってやめてしまってるとかあるとしたら、それをですね、願っていっていただきたいと思うんですね。で、パウロ秋元牧師は皆さんもう何度も聞いて耳やったことになってるかもしれませんけど、飛行機に乗るときにこう神様に語られた時があるんですね。それは、ファースト、あなたはこのエコノミーチケットですけど、これでファーストクラスに乗れることを祈ってませんねって言われたんですね。祈ってませんねって言われたんですね。それで確かに祈ってないなと思ってですね、そんなのは無理だと思ってるわけです。なので祈ってなかったんですけど、それから祈り始めたら年に20回とかですね、それも長距離ですね、アメリカ、日本アメリカとかですね、ヨーロッパアメリカ、日本とか本当に長距離でファーストクラスに何回も何回もですね、ファロー氏いいカード持ってるので K1 のですね、何回か乗れるんですね。でも20回なんて絶対無理なんですよ。で、これは本当に奇跡なんですけど、でも神様はですね、祈りなさいって言ったんですね、秋元牧師に。祈ってませんねって言ってですね、で祈りなさいって言って祈らせて、そして実際にこの乗れるようにしてくださったわけなんですけど、でそれはもう体にとってもすごく大事なことに今なっているわけなんですけれども、なので願うっていうことがすごく重要であります。で、求めなさい、そうすれば与えられますって、マタイの7章にありますけれども、裏を返すと求めないと与えられないことってあるんですね。だから願うっていうこと、そして、ここでは、盲人の方々がイエス様に願ったんですね。それもやめなかったんです。ダビデの子、イエス様、私を憐れんでください、うるさい乞食、もうね、あっちに行きなさいって言われても、ダビデの子、イエス様、憐れんでくださいって、もう顔ドロドロになりながら、汗ドロドロになりながらイエス様にですね、叫び続けたんですね。で、予約してからイエス様ですね、家に入られてからあの人たちを呼んできなさいって言われて呼ばれてきたんですけど、それまでやめなかったんですね。で、彼らは、ね、諦めないって言いますか、途中でやめてしまわなかったんですね。で、一つ大事なことは、ちょっと祈ってやめてしまうとか、途中でやめることってあると思うんですね。でもそうじゃなくて、本当に答えてほしいことは最後まで祈るんですね。で、それはその祈りは御心でありませんとかですね、祈りは委ねる必要が、結果を委ねる必要があるので、それは違いますって言ったら祈りは変える必要がありますけど、そうでない限りそのやめないっていうことですね。それを覚えていきたいと思います。ですね、やめない、最後まで祈る、どこまで祈るのかって答えられるまで祈る、求めるっていうですね、その祈りをですね、成していきたいと思います。さっき見ていただいたロシア系ユダヤ人との関わりも30年ですよね。30年以上経って、でも秋元牧師とかずっと祈ってですね、ダメかなと思いつつもずっと祈ってたって言われてましたけど、だからなんか気温が遠くなっちゃいますけど、でも成就してきましたですよね。 で途中でやめないっていうことがすごくまた重要であるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。で今回ですね九州回ったんですけど、大体村上牧師ってですね人吉の牧師さんがいるんですけど、彼はちょっと建築関係の仕事をしてるんですけど、その面白いお菓子をされたんですね。そういう仕事、そういう関係の仕事の膝を悪くするんですよ。重たいものを持ったりするから。それで、そしてその日も悪くなっちゃって、それで仕事できなくなって家に帰ってきて、で癒しの祈りをしたそうなんですね。でも全然治らないと。で、まあ、仕方ないと言いますか、で病院にまずじゃあ行きましょうって言って病院に行ったそうなんですね。でもそしたらでもちょっと、待ち合い時間があってちょっと、待ってたんですけど、そしたら神さんもうまた語ってこられて、あなたもっと祈りなさいって言われたそうなんですね。で、あ、そうかと思って、またその、待ち合わせで、こうやって、あとこう癒しのために祈ったそうなんですね。そしたら一瞬にして癒されてしまって、で、なんか診察に入ったらどこも悪くなくて、先生がどこも悪いんですかって聞かれて、なんかどこも悪くないってちょっと言うと、なんかこう、悪いので、ちょっと。